こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。空白 JP アーカイブ2020プラス悟りと真理については、山中生が運営するブログ空白 JP の記事を編んだ、心理探求悟りを主題とする Kindle 書籍である2020年に公開された記事を中心に、2019年の記事の一部と書き下ろし、結局どうすれば真理を悟ることができるのかを収録する。著者は幼少期から抱いてきた死への恐怖を背景に2014年頃から探求を始め、2019年頃に探求が終わったと捉えている本書の特徴は、宗教的権威や神秘的な体験談を前面に出すよりも、探求者が言葉をどう誤解し、どこで迷いやすいかを現実的かつ論理的に検討しようとする点にある。ラマナ・マハル氏の私は誰かのような古典的な問いを重視しつつ、それだけでは足りない場合の具体的な補助線、すなわち小さな道標を提示することが本書の中心的な目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、大きな道標と小さな道標による探求言語の整理、本書を理解する鍵は、真理を示す言葉を大きな念表と小さな念表に分ける著者の見方にある。大きな道標とは、ラマナ・マハル氏の私は誰かのように探求の核心を端的に指し示す古典的な教えである。ただし、正しい方向を示す言葉がそのまま読者の実際の理解や確認へつながるとは限らない。そこで著者は、北極を目指す人に単に北へ行けと告げるだけでなく、利用可能な航路を知らせる比喩を用い、途中の混乱を減らす情報の必要性を説く。これは究極的な真理を新説として提示するのではなく、抽象度の高い教えを受け取る際の誤読、早ごってん、行き詰まりを扱う姿勢である。先人の教えを否定せず、その教えが個々の探求者に届くまでの距離を問題にする点に、本書の実務的な性格が現れている。読者は印象的な一句を答えとして所有するのではなく、それが自分の経験の何を指しているのかを継続して吟味する必要がある。次に、死への恐怖を出発点に、観念的な慰めを検証する。著者の探求の動機として明示されるのが、幼少期からの死への恐怖である。この背景は、本書が悟りを知識や特別な趣味として扱うのではなく、存在が消えることへの切実な不安と結びつけていることを示す。身体ではない意識であるといった定型的な説明だけでは、死を恐れる人が納得できるとは限らないという指摘も重要である。例えば、意識そのものを失うことが怖いと感じる人にとって、自分は意識だという言い換えは不安の核心に届かない。この認識から、本書は耳当たりの良い精神論を反復するより、どの前提が恐怖を支え、言葉がどこまで理解を助けるかを問う方向へ進む。死の恐怖をただ消すべき症状として扱うのではなく、自己、身体、意識、世界の関係を問い直す入り口として扱うのである。そのため、読者に即効的な安心を約束する本というより、自分が何を失うと考えて恐れているのかを精査するための読書となる。さらに、探求の終わりとそれを説明できることを区別する。本書では、探求が終わることと、その理解を知的に整理し他者に言葉で説明できることとは別だとされる。著者はこの隔たりを、自転車に乗れるようになることと、なぜ乗れるようになったのかを説明する難しさになぞらえる。この区別は、悟りについて語る書物を読む際の重要な注意点でもある。体験や認識の変化があったとしても、それを概念に変換した途端、説明は選択、比喩、解釈を含む。逆に、洗練された説明を理解できた感覚が、直ちに探求の完了を意味するわけでもない。本書は、ブログ記事として探求の理解を書き続けてきた著者自身の立場から、この2層を混同しないよう促す。言葉は不要だと退けられているのではなく、限界を持つ道具として慎重に用いられる。したがって、読者は文章の結論を暗記すべき命題として受け取るよりも、説明と直接的な理解の間にある差異を意識して読むことになる。この態度は、強い断言や体験の権威化に傾きがちな悟りの言説を相対化する働きも持つ。そして、空間や全てを対象化する理解の効用と限界、収録元の記事で扱われる悟りの段階に関する議論では、空間やすべてという概念を真理であるかのように扱う理解が取り上げられる。著者によれば、こうした概念は観察者の立場から対象化しやすいため、真理を理解したように感じる契機になりうる。また、その営みは瞑想の一種として機能しうる。しかし、同時に、この扱いやすさは限界でもある。観察できるものとして、空間や全体性を捉えている限り、観察者と対象という枠組みは保たれうるからである。本書の意義は、こうした理解を無価値として切り捨てず、探求上の段階や補助として位置づけながら、それ自体を最終的な真理と取り違える危険を示すことにある。精神的な概念は、広大さや一体感を伴うため、確信を生みやすい。だからこそ、読者にはその感覚が何を可能にし、なお何を前提としているかを見分ける作業が求められる。 瞑想経験を持つ読者にとっては経験の有無を競うのでなく、経験を説明する概念の働きを点検する視点となる。最後に不二元論を軸にしつつ、教えの混同を避ける論理的な文体、著者は自らをもともとスピリチュアルな人間というより現実主義的で論理的に考える傾向がある人物として紹介している。関連する著作紹介では、不二元論の立場を取ることが多い一方、それに固執せず仏教、キリスト教、インド哲学、スピリチュアル、さらに西洋哲学や科学にも触れながら教えの違いを明確にしようとする姿勢が示される。本書も心理探求の言葉を一括して同じ意味だとみなすより、表現、目的理解の水準の差に注意を向けるものとして読める。この方針は複数の伝統を横断して学ぶ読者にとって有益である。すべての道は一つにつながるという言葉を無条件に安心材料にせず、実際にどこが一致しどこが異なるのかを問う余地を残すからだ。ただし、論理的に書かれていることは真理が概念操作だけで完結するという主張ではない。むしろ論理は混乱を解くための小さな道標であり、読者自身の理解を代行する答えではないという緊張関係が本書の文体を支えている。結論として、本書は悟りや真理に関心を持ちながら、既存の説明に納得しきれない人、瞑想、不二元論、宗教的教えを読んでかえって混乱した人に向く。一方で、短期間で特別な体験を得る方法、あるいは検証不要の断定を求める読者には必ずしも適した本ではない。ブログ記事のアーカイブでありながら、2020年分の記事に加え、2019年記事の抜粋と書き下ろしを収めているため、著者が何を問題としてきたかをまとまった形で終える。実践上の利点は、抽象的な教えを受け取った際にそれを最終回答として固定せず、自分の理解の位置を確認するための問いを得られることにある。知的には体験、概念、説明、信念を区別する視点を養える。類書との際は、華々しい神秘体験や教義の網羅ではなく、探求者が迷う細部を小さな道標として言語化しようとする点にある。死への恐怖という個人的で切実な出発点と、論理的、体系的に書こうとする姿勢の組み合わせも特徴的である。真理をめぐる言葉を鵜呑みにも全面否定にもせず、理解の道具として慎重に読み直したい人に有力な一冊となる。ご支援いただける場合は山屋着生、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想ぜひお聞かせください。それではまた。